旅鉄路線図。今回の路線は木すき線です。この路線は島根県松江市新地から広島県庄原市備後落合までを結ぶ全長 81.9km の路線で、駅数は18。1916年、大正5年に日の神鉄道として新地から木すきまでが開業。1937年、昭和12年に全通しました。今週もこの方をご紹介しましょう。栗原かげりさんです。
どうも、栗原です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
木すき線でございます。木すき線は読めませんよね。最初材木の木にです、ね、次って書いて木すきって読みます。木すき線でございますけれども、はい、中国地方の島根県の方ですね。
そうですね、
うん、島根県と広島の山の中の方を結んでいるというこの路線なんですけれども、
はい、
最初読めませんでした。これ
木すき線、
ヤマタノオロチ、
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 ハッキダイジャーとか読んじゃった。
ハチギダイジャーっていう書いてあるんですけど、なんて読むんですかって聞いちゃいました。これ漢字で書くとですね、八つっていう字に岐阜の義って書いて、大きい蛇って書く、
はい、
ヤマタノオロチ、
ヤマタノオロチですよ、
書くんです。ここから読めない文字が続きますが、お付き合いください。
はい、
これちょっとまずヤマタノオロチの話をしてもいいですか。
はい、どうぞ。
この辺りは神話の里ってよく言われますけども、
はい、
出雲神話の中ですかね。出雲神話というか、まあ、日本の歴史書、最古の歴史書かもしれませんが、日本書紀や古事記。
まあ、古事記ですね、うん。今年は古事記大ブームですから、完成して、今年で1300年なんですよ。
古事記とかにも載っている、このヤマタノオロチ、
はい、
ね、8つの頭と8つの尾を持つ伝説の生き物と。
うん、
そして、このヤマタノオロチに食べられそうになってしまった姫がいるんです。
はい
はい、これは串稲田姫。
奇妙
の木に稲に田んぼの谷姫、
はい、
串稲田姫が食べられそうになった、
はい、
ところスサノオノミコトが退治します。
そうですね、
スサノオノミコトにおいてはもう漢字が分かりません、
はい、
元っていう字に下げすむの右側の昔の文字の、
そうです、まあ、スサノオノミコトはほとんど漢字で書くと現代ないん で、まあ、
そうです、
カタカナで OK です、
はい、スサノオノミコトが退治しました、
はい、
そしたらですね、ドサッと死にましたと。で、その尾を裂いてみたところ、
お
ありました、お宝。
お宝ね。
お宝があったんです。雨の村雲の剣、
三種の神器じゃないですか。
そうです、草薙の剣が入ってるわけですね。
はい、我々ね、こうレールファンからするとね、三種の神器というとね、ついつい幕の内弁当の卵焼きと鮭とっていう、
日本の三種の神器、
はい、
天の村雲の剣というのは、天に、草むらという字に雲という字に金、剣、その舞台がこの木すき線なんです。
なるほど、
どうですか、すごいでしょうということで、人がたっぷり来るんじゃないだろうかと思いますが残念ながら営業係数が300程度の赤字路線です。
それでも今300なんだ、すごいね。下手したら1000ぐらいいっちゃうんじゃないかっていう、まあ、ちょっと国鉄時代のイメージが強いんでね。
これでも数字はですね、2010年以前だと思うんですよ、多分。今そんぐらいいっちゃってるかもわかんないですね。今年の冬なんかはものすごい運休ずっとしてたじゃないですか。
除雪を放棄してしまったんですね。
そう、雪がもう降りすぎて、
はい、
もうこれちょっと無理だねって話になって、もう除雪しませんと、
もう冬眠する路線になってきちゃいましたからね。
ってなってますよね。だから本当に存続大丈夫かってちょっと僕一瞬思ってしまいましたが、
ね、厳しいと思いますよ。
厳しいと思いますよ、本当に。数年後とか俺ゾッとしますもんね。中国地方の路線が続ってなりますけども、
はい、
木すき線でございます。この路線も引用連絡路線でございます。一つとして機能していた路線なんですね、
はい、
これはどことつながっての引用連絡かというと、広島の芸備線、
はい、
ビンゴ落合、ここで、まあ、出会って木すき線の方で今度は島根の方に向かっていくと、
はい、
こういう、まあ、路線なわけなんですけども、今となっては
そうですね、
その役目 もうこの間話した伯備線とか地図急行とか流星を極めておりますので、この木すき線あたりはちょっとほっとかれてる感じがあります。
そうですね、まあ、本来はね、広島県地方と島根県地方を結ぶという役割があったはずなんですけども、
うん、
今そこは高速バスというか、
そうなんです、
まあ、バスがバンバン走ってますから。
そこなんです。 道路が非常にですねいいのができたんですよ、
はい、
これによって、列車離れがかなり拍車をかけてるんですね。ですね、ヤマタノオロチみたいだよねということで奥出雲オロチループっていうのが、できております。
はい、
まあ、これができている関係で、まあ、自動車もかなり走りやすくなっている。なので、まあ、列車がちょっとねかなり、苦境に立たされているというところです。
はい、
出雲坂根、もう皆さんもご存知ですね、三段スイッチバック、列車に乗ってると車内をですね運転手さんがこう行ったり来たりします。思わず動画を撮ってしまいましたね。ただ動画を撮られてる運転手さんの身にもなってみてほしい気はしますね。
まあすっかり慣れてるんじゃないですかね。
ねえ、また来たかっていう感じだと思うんですけども、
はい、
出雲坂根の話はまた後でするとしまして、ヤマタノオロチのねちょっと話をしたいと思うんですよ。ヤマタノオロチっていうのはその、まあ、ヘビっていうことになってるんですけども、まあ、実際のところは近くを流れる日井川という川のことではないかという説があります。なんでかというと昔からすごい氾濫を繰り返してねかなり暴れ川だったそうなんですね。
はい、
で、その尾っぽの部分が、砂鉄の産地だったということで鉄が製鉄が盛んだったんですって
、
うん、なので、まあ、その鉄っていう意味ではその剣ですよね。
はい、
うん、で、製鉄が盛んだった。で娘が食べられてしまうっていうのが人身をこう提供する瞳悟空、
はい、
そして、胎児というのは治水のことではないかと。川が暴れていたっていうことで考えると、まあ、ガテンが行くよねっていう説があるということだそうなんです。結構駅に神話の人物などが割り当てられていて、
はい、
ホームにイラストがねいっぱい描かれているということなんですね。でキスキの駅がヤマタノオロチで日登りの駅がスサノオノミコト、
なるほど、
出雲横田に串稲田姫が、設定されていると。まあ、これはね JR 西日本が設定したんでしょうけどその風になっております
と、はい
はい、で、出雲坂根のスイッチバックのお話いきましょうかね。
はい
はい、ここは三段スイッチバックになっています。
そうですね、
はい、三段スイッチバックというのは必ず2回方向を変えるわけですね、進行方向。
そうですね、
1回、駅に入って出雲坂根で停車します。
はい、
また今度は向きを変えてちょっと上ります。その山の中で一回止まるんですね。でまた向きを変えて上に登っていく。これが三段スイッチバックです。
この出雲坂根駅と隣のこの三ノ原、三ノ原っていうのは、まあ、JR 西日本で一番高いところにある駅って、この駅の間ってどのぐらい離れてるか分かります？
距離的なものでしょうか。
そうです、そうです、
かなりそのスイッチバックするぐらいだから、
はい、
高さは稼いでると思いますが、
はいはい、
距離どのぐらいなんだろう。
直線距離でね大体 1.5 キロぐらいなんですよ。
近っ。
高低差がね160メートルぐらいあるんですよ。
そこ上がるんだ。
直接登ったらもうケーブルカーなわけですよ。
そうですね、はい、そうかそうか。
だからこの山の斜面にへばりついてこうあっち行ったりこっち行ったりしながらよいしょよいしょと日光いろは坂のように登っていくっていうのが三段スイッチバックですよね。
うん、これはちょっと今の技術をもってしてもなかなか登れたもんではないと思いますね。ま
あ、仮に今やるとしたらやっぱりトンネルを作ってでオロチループみたいにぐるっとループ線を作るでしょうね。
あの鉄道的な難所なんですけども見どころでもある場所、車窓をご覧いただくと、はい、島根県の方から上がってきた感じでいきますと右側に見えてくるのが、奥出雲オロチループ。この人工的な美しさが雄大な車窓の中で堪能できますよ。はい、本当にねぐるんぐるんとね回ってるんですよね。
そうですね。
これがですね、国道314号ということなんですけども、うん、
はい、
非常に景色の中でも際立っていますね。
はい、
民話にもぴったり来てるわけなんで、
はい、
すごくぴったりだねって思いますねこれ。
そうですね。
うん、でこれをですね、まあ、この道路ができたおかげで。かなり列車で行くよりも車とかバスとかこういうので移動した方がいいよねっていう人がかなり増えたんですよね。
は
い、
うん、まあそうですね。それでもこの国道314号線自体っていうのはこの広島方面から、米子の方に抜ける、出雲市の方に抜けるメインルートではないんですよね。
うん、
別に54号線だったかな、
あ、別のルートの方が早い
があるんですけど、
うん、
まあ、よく作りましたね。僕が高校生の時88年にもう大体完成してたんですよ。
あ、本当ですか。
その時はねまだ工事中だったんですけど、うん、あれができたらキスキ線はやばいって言ってたんですけど、
うん、できちゃいましたね。
まあ、ポイントとしてはこの三段スイッチバックどっちから乗るかっていうところなんですけど、
うん、はい、
新地の方から入ってくると出雲坂根から登っていく形になるんですよね。
そうですね、
はい、 で一生懸命登っていって、一番最後に右手に視界がパッと開けて、あの奥出雲オロチループとか見晴らして三井原に着くんですけど、
うん、いい流れですね、
はあ、結構案外ね逆ルートもいいんですよね。
逆もいいですか。
逆ね降りてくるんですけど、うん、降りてくる方はねまずね三井原駅っていうのは、まあ、普通の駅なんですよ、
はい、
そこを出るといきなりバーンと視界が左に広がるんですね。
あ、そかそかそか、
はい、それはそれでドラマチックですよね、
うん、そうですね、登っていく最中はそんなにスピード出さないんですよ。てかそーっとそーっと登っていく感じっていうんですかね、
はい、下っていく時のブレーキのかけっぷりはすごいですよ、
うん、なんでまあこの辺りはね本当に保守点検を合理化する、要は路線をバッチリ作り上げるんじゃなくてゆっくり走ることで保守をがっつりやんなくてもいいことにするみたいな、
はい、
場所によっては25キロ制限、
はい、多いですね。
ゆっくりゆっくりと行くっていうのなんかね、あの景色見せてくれるってるんじゃないだろうかって思うようなゆっくりさなんですよ。なんですけどそういうことじゃなくて保守点検の合理化がまあ目的なわけなんですね、
はい、
で、まあ、その三井原に、高い一番高いところに抜けてまたさらにぐーっと降りていってビンゴ落合になっていくわけなんですけども、
はい、
ビンゴ落合の乗り換え経験されてますよね。もちろん。
あ、もちろんですね。
あそこはもうある意味本当にたくさんの路線がこうここにやってきて集ってまたさらそれぞれが離れていくっていう、
はい、
鉄道的にはものすごい要所といいますか
だったんですけどね、
うん、以前で言うと何ですかね、昔のあの米原みたいな感じ、なんて言うんでしょう、
ね、
鉄道がみんなやってきてここで一回ぐっと集まってそれぞれっていうのが、
はい、
すごい鉄道的要所だったんですけども、今となってはもうびっくりするぐらい人いないですよ。
まあ、そうですね、あそこ自体はほとんど人いないとこですし、昔は駅前にタクシー会社もあったんですけど、廃墟になってますし、僕が高校生に乗った時にはホームに立ち食いそばというかうどんの店があって、おでんうどんが有名だったんですよ。
本当ですか、はい、あんな山の中で。
そうですね、まあ、今もそのおでんうどん自体はちょっと離れたドライブインでやってるという話なんですけど、その時に比べるとこの前行った時はすごく寂れちゃってましたね。
僕もですね、旅した時はですね、それこそ木槻線から芸備線に乗り継ぐっていう乗り継ぎをしたんですけれども、はい、乗り継ぎをしたのがもう鉄道好きの何名か5、6人とかだったかな、僕らを含めて。18切符の時ですけど、
地元の人であそこで乗り継いでっていうのはまずないですね今
っていうのが如実にこう現れておりまして、
はい、
まあ、その営業係数もかなりの赤字路線。
そうですね、で、うん、今月1回事実上お休みしますからね、今もね朝の便とか動くんですけど、うん、昼間は全部止めちゃうっていう日がありますよね。
出雲横田の駅からビンゴ落合までのこの山の区間ですね、
はい、
ここの部分はですね非常にその急勾配であって、しかもこう乗る人もあんまりいず
、
なので、冬になんかもう全くね手のつけられない雪がバーッと降っちゃうような、運休になったりとかするし、もともとの本数が少ないんです。
まあそうですね、
1日3往復
奥出雲オロチ号を除いてってやつですね。
ああ、はい、そうですね、
はい、
なので、まあ、例えば何かが起きましたと言った時に、うんうん、いや一生懸命頑張って復旧するっていうことだったり除雪をするっていうのよりも、
はい、
代行出しちゃった方が安いんじゃねっていうことで、うん、もう路線の復旧とかじゃなくて、
はい、
代替手段の方が楽ということを考えちゃうとこれまずですね。
まあそうですね。
ね、もともとこれは1980年代初頭の特定地方交通線に入ってますもんね。
そうですね、
うん、だからまあもともとこれ廃止しますよいいですかっていう感じに、もう名指しされちゃったわけです、
はい、
だけれども沿線道路が未整備であるということでリストから外れていると
そうですね
いうことなのですが、まあ、さっきのオロチループもしかりですけども、
はい、
いろんな代替交通手段はいっぱいあり、
うん、
結構代行タクシー
はい、
っていうのが、大雨とか大雪の時には結構頻繁に行われてるんですって今。
そうですね、
だからちょっと路線的には割とリアルに危ない 可能性が高いわけなんですが、現段階では廃線にしようかなと思うような具体的な名前も出てない。
匂わしてたことはありましたね。
なんかちょっとね社長が言ったことがありましたけどね、はい、待って待ってという感じはありますけども、実際の利用状況を考えるとちょっと難しいのかなと思いますが、
はい、
僕らが貢献できる方法があります。
もう何でしょう。
素敵な列車がありますのでそれに乗りに行きましょう。
はい、
はい、奥出雲オロチ号です。
そうですね、
これですよ、トロッコ列車ですよ。1998年4月からですね、
はい、
木槻線の利用促進を目的としてますもん。これ 目的として行楽シーズンにトロッコ列車奥出雲オロチ号が運転されております、
はい、
運行の経費が JR じゃなくて出雲の国日井川サミットっていうのがですね、2009年から負担してるんですって。
地元が非常に頑張ってるトロッコ列車ですね。
そうなんですね。2010年度の乗車人数は 16,712人、
はい、
結構乗ってます。乗車率 72.1%、
はい
はい、
なかなかの乗車率ですね、
なかなかの乗車率ですね、島根県外の観光客がすごく多いよと、
はい、
いうことなんだそうです。
まあでもまあその週末各一往復だけでっていうとまあ非常によく乗ってくれてるんですけどね、なかなかじゃあ木月線はそれで良くなるのかって言ったらなかなかそれが難しいところが悲しいところなんですけど、
根本的な治療にはならないですけどね、まあ、そんな木月線を元気づけようということでいろいろさまざまな頑張りはあるんですよ、
はい、
2006年、広島の経済界を中心に木月線や芸備線を高速化しましょう、
ほう、
広島方面に直通しましょう、
はい、
なんていう提言もあったりはします。ですが、まあ、実際そのスイッチバックをね、
はい、
解消するのをすごいお金がかかるトンネルを掘るっていうこともねちょっと難しいですし、
そうですね、
うん、で他のね山陰本線とか津山線とかで地元のみんなでお金を出し合って高速化工事をしましょうっていう流れが中国地方あるじゃないですか、
うん、はい、
そういう流れもちょっとない
です
よねっていうのは何でかというと木月線の沿線の自治体も深刻な過疎化なんだそうです、
はい、
もう人がどんどん減っていて財政がすごく危機的状況にある。なので資金を地元が負担してというのはちょっと難しそうだねっていう話になっています、うん、ね、高速化してつなげようって言ったってねっていうところで今止まってます。
そうですね、
はい、でちなみにですね以前、急行千鳥っていうのが走ってたんですね。
夜行があったんですからね。
夜行列車が木月線走ってたんです
か。まあ結構あっという間に廃止になっちゃったんですけど、
はい、
かなり早い段階になくなりましたけど、急行千鳥は何往復かしてて、うん、1本は、夜行で走ってましたね。
一駅ごとに飛ばしてっていう感じの停車の感覚だったらしく、
はい、
あの各駅隔てる駅の急行、
はい、
各駅急行で、
うん、
平均時速40キロで走っていたというちょっとね、
はい、
あのまあ、お粗末な、急行だったと。
そうですね、
いうことだそうです、はい、この木月線、
はい、
駅がなかなか素敵な駅が多いですよ、
はい、
宍道湖のほとり宍道から、だんだんとこう山に入っていくところでいくとまずはその大きな駅でいくと、この路線の名前にもなっている木月、
はい、
出雲社、出雲みなり、出雲横田とありまして出雲横田はすごくあの太い綱があるんですよ。神社風の駅舎が。
そうですね、立派な駅舎ですね。
これ1934年、昭和9年に開業した当時のまんまだそうです。はい、その出雲横田の一個手前、
はい、
ここでですね皆さん蕎麦絶対食べてください。亀岳、
降りるべきです。降りましょう。
そうか、もうあのテイクアウトじゃなくて降りて駅舎で食べる、
はい、そうです、
そうです、もう断言されました、
はい、
そうです。
駅舎の駅長室を改造した蕎麦屋があって、
はい、
はい、で、まあ、その蕎麦がまあ非常に美味しいと、
うん、
いうことで評判になってるんですよね。
ね、多分全国の駅そばっていうか、まあ、そばというだけで考えても、
はい、
もうこの亀岳は相当に誇れる、
まあ、有名ですね。
有名なあの駅の駅そばですよね、
はい、
そして三段スイッチバックの、出雲坂根ですね出雲坂根にはあの延命水っていうのがありましたよね。
そうですね、なんか場所が変わったりしてなんか昔ほどありがたくなくなってきたんですけど、
ちょっとなんかこうあの延命水って言われてるらしいよっていうことで頑張ってこう整備しちゃった感じが、
ね、前ホームの脇にあった頃が一番いい雰囲気だったんですけどね、う
ん、なんかねちょぼちょぼちょぼってね、
今一旦なんか駅舎の上かなんかに移って、それはあまりにもあまりだっていうことで今駅舎の横にあるのかな、
声が多くて。
確かそうだったと思いますよ。
なるほど、ね、そんな、出雲坂根にはですね、あの飲みたいですっていうふうに運転手さんに一声かけてくださいねって、
お
う、いうことです。これで寿命伸びますよ、これで。そして JR 西日本で一番最高の地点にあります三井原、芸備線と接続をするビンゴ落合、
はい、
ね、いろんな見どころがある駅が多いんですよ。
うん、そうですね、
なんとかね
1日2日ぐらいかけてこの辺で僕泊まってみたいな、
泊まるとことかあるんですかね。
木月とかだったらあるんじゃないかな。
そうですね、
木月はね、まあ、また駅前にスーパーがあってうんぬんっていうのもありますし、桜並木がすごく綺麗ですよね。
ああ、そうなんですね。
駅前のあの川沿い、日井川沿いの桜がすごく綺麗なんで、 あそこはなんか宿泊施設あるんじゃないですかね、
うん、このですね、あの木月線は、はい、あのライターのあの土屋さんが地元なんですよ ね、
はい、
なんでもうことあるごとにキスキセンキスキセン言ってますからね。
はい、そうですね、はい、
もうちょっと、あ、分かった、今度ちょっと聞いてみましょう。
土屋さんがね1時間ぐらい一人で喋る、
暑いですからね、あれとね、暑いですかね、ね、あのでもすごい人なんですよ今度ちょっと呼びたいと思います、はいはい、というわけで、ヤマタノオロチが暴れた神話の里をスイッチバックキスキセンのお話でした、
はい、
というわけで今週の恋する旅鉄部はここまでです。
旅鉄部では皆さんからのダイレクトメッセージを募集しております。
言えますね、
言えますよ、
言えますね、もうだってこれ
焼き付いてます、
すごいですよ、もう旅鉄部何気にもうすぐ100回なの、
はい、わーすごーい、
100回でちょっと何かやりません、
やりましょう、100回記念ユースト、
いやユーストって言ったね、まずみちゃん出る気だね、
やりたい
やりたいですよね、
はい、
でも本当にでもまずみちゃん関係の企画とかも結構、はい、あの鉄下をはじめ、
はいはい、
ね、ママ鉄関係で結構お呼ばれが最近多いじゃないですか、
は
い、
そうです ね、声かけてもらってますね、
そのあたりも絡め、
はい、
なんかこんな鉄下もありますよとか、はい、そういうのもやりませんかとか言うと、
はい、新商品紹介したりとかね、
したりとかして 実用的な話になるかもしれません、これ、
はい
やろう、
やりましょうか
100回記念、
はい、
ユーストとかやりたいです ね、
そうそう100回ってできませんからね、
そうだよ、一つの番組で100回なかなか俺、はい、頑張ったな
本当はご苦労様です、ね、
まだまだまだまだ頑張りますよ、
ね、朝方まで編集していただいて、
ね、そうなんですよ、そして翌日寝坊して怒られるっていうね、はい、収録に来なくて怒られるすいませんでした、メッセージもいただいております、ありがとうございます、はい、浮草さんからです、
はい、ありがとうございます、
はい、水軍船に乗りましたという情報が来てるんですね、うん、水戸から、いわき石川まで、ずっと乗っていって、うん、なかなか乗り続けるのは軽く拷問でした、
あら、
なんでかというと景色が単調で外見てても飽きるし、はい、かといって車内ですることはないし、なかなか単調だったんだけども、ポッドキャストでね、お二人が話していた通りですねっていう話、はい、今度は近くて遠い水戸線に乗ってみます。
おー、いいですね。
水戸線もなかなかいいんですよ。あのね、友部の方から小山の方に向かって走ってもらうと、真ん中の下館の手前ぐらいからですね、車窓左側に筑波山が見えてくるんですよ。もう本当に分かりやすくこうやってこういう2つの頂上を持つね、筑波山が見えてきます、
はい、
あの遠くにね山が見えてくるとおーってなりますよね、
やっぱ違いますよね、
ね、浮草さんからメッセージいただきました、ありがとうございます。これからもですね、たくさんメッセージが、特に初めての方、
はい、
ぜひ、怖くないですよ、
はい、何でも OK です
何でも OK ですよ、はい、ぜひ、はい、ママ鉄としてこんなことやって遊んでますよっていうのもいいかもしれませんね、
あ、ぜひ教えてほしいですね、
プラレル情報とかも聞きたいな、
うん、聞きたい、
ね、はい、ということでですね、皆さんからメッセージを募集しておりますので、送っていただきたいと思います、
はい、それでは今日もいい旅を、
いってらっしゃい。